ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは、アリサです。
アヤネです。突然ですが、皆さんは平和ってどういうものだと思う？
もう本当に突然だね。ヒューマン学園放送部、2011年の放送は平和について考えてみたからスタートします。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ユー。
有名なアニメ監督、
う
ー。歌って踊れる声優や、
まあ。
漫画家になりたいなら、
うーん。
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
今回のテーマは平和。皆さんは平和ってどういうものだと思いますか？
はい。はいはい、
はい、
はい、はい、私は愛に溢れた時、平和と言えるのではないかと思います。
愛に溢れた時って、
例えば思いやりとか優しさとか、あと厳しさとか、どんな形であれ人のために与える愛をみんなが持った時かな。
どうやったらみんなが持つの？
そう言われるとちょっとなんて言えばいいのかわかんないんだけど、愛とか平和って形がないし人それぞれだから言葉にするのって難しい。うん、あやねはどう思う？
あやね、愛とか平和って感じるものだと思う。
おや、あやねのくせになんか悔しい。
そこであやねも愛と平和を感じようと思う。
え？どうやって？
フリーハグズ。あやねはフリーハグズに挑戦したいと思う。
フリーハグズ。
説明しよう。フリーハグズとは、街頭で見知らぬ人とハグをして、素晴らしい何かを生み出す活動である。
へー、そうなんだ。
フリーハグズの目的は一つじゃないんだよ。ハグする人、した人が自由に感じて、それぞれが自由に言葉にできない素晴らしい何かを感じること。それがフリーハグズの目的なんだよ。
なんか、すごいっぽいけど、ちょっとうさんくさいかな。一体誰が始めたの？
そんな心がすさんで人を疑うことが当たり前の生活になってしまった悲しいアリサのために、あやねが心温まるお話を聞かせてあげるね。
ちょっと。
題してフリーハグズ物語。
あやねさん今何て言いました？
あるところにジェイソンハンターという男の子がいました。ジェイソン君はお母さんのハグが大好きでした。ある日ジェイソン君のお母さんは亡くなってしまいました。ジェイソン君は寂しい気持ちでマイアミの海岸を歩きました。ジェイソン君はお母さんのハグが恋しくなりました。なぜならお母さんのハグはジェイソン自身が大切な存在だと語りかけてくるような特別なハグだったからです。ジェイソン君は気がつきました。お母さんは僕や周りのみんなにあなたは大切だと伝えるために抱きしめてくれたんだと。以来ジェイソンはフリーハグズと書いたプレートを手にマイアミの海岸を歩き始めたのです。ちゃんちゃん。
え、全然ちゃんちゃんじゃないよ。何それ、ただの危ない人物語じゃん。
失礼な、とってもけなげなおじさんなんだよ。
しかもおじさんなの？余計に怪しいって。あやね、騙されてるよ。あのね、マイアミの海岸でハグを切望しながら練り歩くおじさんってだいぶ不気味だよ。誰もハグするわけないって。
そう、初めはみんなそう言ってジェイソンに近づきませんでした。
うんうん、賢明な判断だよ。
でも一人また一人とハグする人が増えていって、やがてたくさんの人が心よくハグを受け入れるようになったのです。
どうだかな。
本当だよ。アメリカではメディアにも取り上げられて、ジェイソンのフリーハグ運動を YouTube にアップしたら2006年までに1500万回も再生されたんだから。
そんなに？
ちなみに今年でこの運動ももう10周年なんだから。
そうなんだ。
ジェイソンの愛が感動を呼んでいるんだよ。今日本でもよく行われている運動の一つなんだよ。
そっか、それはすごいかもしれない、うん、ごめんね、あやね怪しいとか言って。
分かってくれたならいいよ。
うん、よし、じゃああやね、アリサも協力するよ。
え、本当？
うん、もちろん。
やったー。じゃあアリサはハグ担当でお願いします。アリサがハグしたものをあやねに教えて。大丈夫、ちゃんとメモするからね。
ちょっと待って、なんでアリサだけなの？
あやね、ハグとかって苦手だから。アリサなら協力してくれると思ったんだ。よかった。
ほら、そんな小尺な真似しちゃダメでしょ。協力してあげるから、あやねも自分自身で愛と平和を感じなさいよ。いいですか？じゃないでしょ。
はーい。ということで、私たちは身近な友達から他のカレッジの皆さんまで約50人にインタビューとフリーハグをしてきました。
まずはフリーハグズの印象を聞いてみました。海外のイメージ、日本人には馴染みがなさそう、楽しそう、複雑、行動的、普通はやらないなど、やはり日本人がハグをするイメージはあまりないみたい。
あやねも海外の人がやってるイメージが強かった。
確かにこの運動自体アメリカ発祥の運動だもんね。さて次はアンケート結果です。家族、友達、異性とハグできるかどうかを聞いてみましたよ。
家族とのハグは気恥ずかしくてできないっていう意見が多かった、友達とのハグはほとんどの人ができるって言ってたよ。異性とのハグは人によるとか、男は無理なんて意見も。
ちなみにあやねは？
あやねはお母さんとならできる。友達は自分からはできないし、男の子なんて無理無理、絶対無理。
そっか、無理か。ありさは割と誰とでも大丈夫なタイプなんだけど、でも異性とだと進んではやりづらいよね。
そんなあやねも頑張ってハグしてみました。
よしよし、頑張ったね。身近な友達からのスタートだったけど、ハグしてみてどうだったかな？
ハグする前はものすごく緊張しました。ドキドキするし、勇気がいるし、ちょっと抵抗もあったんだけど、それを乗り越えたらとっても楽しかった。スキップしちゃうくらい。
おー、そっか。それはよかったね。男の子ともハグできたんだよね。
それで人によっては落ち着いた気分になったり、緊張したり、何も感じなかったり、でもどんな相手でも安心感があるからハグってすごいなって思った。
ハグへの苦手意識が減ったみたいだね。よかったよかった。
やっぱり日本人はハグが身近にないからドキドキしちゃうよ。
それじゃあ発祥の地アメリカではどうなんだろう。
やっぱり誰とでも自由に挨拶代わりにハグできて、ほっぺにチューも当たり前ってイメージ。
確かにそういうイメージは強いかな。でもそれじゃあフリーハグズ運動の意味がないと思わない？
本当だ、やっぱりあやね騙されたのかな。
違う違う、あやねは調査が甘かっただけだよ。アメリカでもフリーハグは特別で勇気のいる運動なんだよ。
そうなの？
そうそう。確かに親しい間柄でのハグは当たり前だけど、そうでない人とのハグっていうのは気が引けるらしいんだ。
なんか意外だ ね。そこはあやねたちと同じだ。
そうだね。顔見知り程度の人とのハグは肩と肩が当たるくらいの軽いハグで済ましちゃうみたい。逆に恋人とか友人とか家族とのハグっていうのは体中で抱きしめ合うらしいよ。見たことあるでしょ？
見たことあるよ。ギューってするやつだ。
そう。アメリカをはじめハグの習慣がある国では、親しい間柄とそうでない間柄とのハグには大きな違いがあるんだって。
でもあやねは親しい家族でさえもハグってちょっと恥ずかしいよ。
わかるわかる、それはありさも。でもまあそれは日本の文化だし、昔ながらの習慣だから仕方ないよ。
ねえねえ、もしアメリカですっごいイケメンな友達ができて、挨拶でギューってハグされた時、あやねきちんと反応できる自信がないよ。
アメリカですっごいイケメンな友達ができる自信はあるんだね。でもハグの習慣がない日本人が海外でハグされた時に反応できないことって多いらしいよ。
そっか、あやねだけじゃないんだ。
いやいや、でもいくら初心者でも相手の行為に対して無反応なのはとっても失礼みたい。
じゃあなおさらフリーハグに挑戦しなくっちゃ。
そうかもね。それじゃあ最後に、私たちのフリーハグズ運動に協力してくれた皆さんからもいろんな意見をいただきましたよ。
恥ずかしい、戸惑う、楽しい、嬉しい、いい匂い、ラッキー、気持ちいいなど、
ありがとうとお礼を言われたり、向こうからハグしに来てくれたり、とっても貴重な体験だったね。
あやねみんなと友達になれた気がした。いろんな意見があったけど、ハグによって攻撃的な気持ちが生まれることはなさそうだったよ。これは平和につながるかも。
そうだね。何より今回の活動でハグしませんかって言ってみなきゃ、一生ハグすることなんかなかった人と一瞬でも触れ合えたっていうことに大きな意味を感じるよね。これが全く知らない人ならどうなるんだろう。
あやね、知り合いとならハグできるようになった。
そうだね。次は知らない人とのハグに挑戦だね。
できるかな。
できるできる、協力するから一緒に頑張ろうね。ところであやね、愛とか平和は感じるものだよって初めに言ってたけど、今回のフリーハグズで何か感じられた？
ハグすることで幸せを感じた。あとできれば相手にも幸せになってほしいと思った。
相手の幸せを願うか。世界中のみんながそう思えたら世界は平和になるかもしれないね。フリーハグズ運動はその気持ちを実感できる近道だったのかも。
よーし、あやねフリーハグズしてくる。平和を感じてくるよ。
え、ちょっとあやね、あやね戻っておいで。ハウス、
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ゆう、
有名なアニメ監督、
う
ー、歌って踊れる声優や、
まあ、
漫画家になりたいなら、
うーん、
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
ヒューマン、
ヒューマンインフォメーション。
第35回沖縄の産業祭りでヒューマンアカデミー那覇校の漫画カレッジの学生が似顔絵ブースを開設します。沖縄の産業祭りは県産品使うみんなが主役ですをテーマに、10月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日の3日間大野山公園と沖縄県立武道館で行われるんですよ。22日土曜日、23日日曜日はヒューマンアカデミー那覇校の学生が似顔絵ブースを開設してます。沖縄の県産品に触れながらぜひ描いてもらってくださいね。そしてもう一つ、来る11月5日土曜日、ヒューマンアカデミーが誇るアニソンライブ、アニベンチャー14が開催されます。
アニベンチャーとはヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画運営出演まで行うアニソンライブ。今回のテーマはヒーロー。男の子から女の子までみんなのヒーローの歌を歌っちゃうよ。
はい、場所は那覇市文化展物館4階展物ホール。時間は14時半開場、15時開演となっています。入場料は500円。
え、アリサ、あやね聞いてなかったからもう一回。
もうそんな作為的にボケちゃう計算高いあやねのためにもう一回皆さんにもお伝えしますよ。11月5日土曜日、那覇市文化展物館の4階展物ホールにてアニソンライブアニベンチャー14が開催されます。時間は14時半開場の15時開演。入場料は500円です。
皆さん、11月5日土曜日はアニベンチャー14にお越しください。
ヒューマン学園放送部、2011年初めての放送は平和についてお送りしました。
みんなも恥ずかしがらずに優しさを込めたハグで平和を広げてほしいね。
うん、そうだね。制作は伊保有沙と
山城彩音でした。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。